Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konban wa, FM Gig.夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。5月2日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日はですね、先週先々週に引き続き、アイカラーズ出版という出版社の出版プロデューサーを本業として、人生伝道師、ありがとう伝道師という草の根活動もされている人、活動名モトラこと岡野元芳さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。前回はですね、社会人になってからの激動のあれこれをアップダウン満載のお話で聞かせていただきました。今回はどんな経緯で出版という仕事にご縁があったのか、それに今後取り組んでいきたいことなどを語っていただいています。興味深いお話の数々をどうぞお楽しみに。なお今回もズームによる収録につき、お聞き苦しい点が多々ありますこと、どうぞご了承ください。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
心があるほど難しい世界、社会に貢献全然できてないな、それを成し遂げた時に、これをこんな無名な一個人が、こんな有名な方の上にランキングが行っちゃってるっていう、自分が通った道をいろんな人に経験してほしいな、平凡な人は一人もいない、自信を持っていただきたいなと。自分の人生、一人一冊名刺代わりのように、当たり前なものなんてこの世に一つもないですよ。せーの、ありがとう。毎春ワクワク、さあここから自分はどうなっていくんでしょうみたいな、いろんな世界を感じて歩みたいなって思いますね。FM
Gig、 聞かせてあなたの人生ストーリー。
で、どんな感じですか、生活とかはしていく感じなんですか。
もう株式の方を、何ですかね、自分的には感覚で取引をしてたので、なので感じて決断するっていうところをやってたんですけども、まあもう AI が到来してきまして、もう太刀打ちできなくなってきたんですね。
おー、なるほど。
相場の世界はもうロボットになることがすごく強いというか、心があるほど難しい世界というか。
ああ、そういう時代に入ってきてたわけですね。
そうですね。もう時代の流れに淘汰されたっていうような形で。で、まあ、そもそももう、なんかもう悶々としてた部分があったんですよね、自分の中で。社会に貢献全然できてないなという。
ああ、要はもう自分のために株でこれまでずっとやってきて、
そうですね、まあもう貢献できてるといえばその、まあ、人よりも多めに税金は払ってたのかなとか、
ああ
ところだけなので、
うん、
それよりももっと何かっていうのはやっぱりずっと思ってまして。
あ、それずっと思ったんですね。
ずっと思ってました。もう2005年ぐらいの時から人生勉強をすごくするのが好きになってまして、もういろんな人の本読んだり講演会に行ったり学ぶことがすごく楽しくて、で自分の人生を照らし合わせながら、あ、なるほど、こういう、これはこういうことだったんだ、これはこういうことだったんだ、っていうことがどんどんこう、腑に落ちていったので、で、まあ、その、名言とかも好きだったんですよね、昔から。その名言を、まあ、昔で言う掲示板ですね、掲示板に書いて、まあ、自分のために最初は書いてたんですけども、うん、それがある時あの友人からあのもういつもありがとうございますってあの感謝されたんですよね。人の役に立つんだなっていう喜びがありまして、それ以来そのブログとかが始まった時代の時に名言を書いて、その名言に自分なりの解説をこう書いていくっていう、
うんうんうん、
それを1000回こうやってみようと。で結局4年半ぐらいかかったんですけども、
うん、
でそれを成し遂げた時にこれを本にしようと、
はい、
で本にするにはどうしたらいいんだろうっていうところで、今現在のね、あの相変わらず出版の松森編集長、
あ、編集長ね、はい、
ご縁をいただきましてプロデュースしてくださるっていうことで、
はい、
お願いしまして、で本を出版するとあのいろんな感動があったんですよね。もう原稿が出来上がった喜びですとか、表紙ができた時もすごく嬉しかったですね。
あの
タイトルサブタイトルが決まった瞬間ですとか、で普段はあの Amazon っていうとあの自分がこう買う側だったんですけども、自分の思いがいっぱい詰まったこの本が商品としてこう Amazon にバンと登場した時なんかはまたさらにすごく感動しまして、電子書籍ですけどもあのランキングで1位をいただいたり、著名なあの、まあ、ホリエモンですとかキングコング西野さんですとか、
うん、
まあ、もう本当に有名な方の上に自分の本が行っちゃったりした、そんな瞬間もあったんですよね。
あ、素晴らしい。
ありえないじゃないですか、あの、こんな無名な一個人がこんな有名な方の上にランキングが行っちゃってるっていう、あ、なんかすごい可能性があるんだなと思いまして、
あ、
で出版するとなったらいろんな人がやっぱ応援してくださったんですよね、
うん、
こういった感動もありましたし、で出版後のあのさらにいろんなご縁が広がって、うん、今まで知り合うことのないような方とのつながりも広がったりで、うん、この自分が通った道をいろんな人に経験してほしいなと思いまして。
なるほど。
で、その松森編集長のもとで修行をさせていただく形で、そして出版プロデューサーと今の仕事につながったんですけども。
あ、そしたらその離婚とともに株もやめて、株が本に変わったっていうのも変な表現ですけども、全く別のところで、またその本を出版っていうところで、そういういろんなご縁ができたり、いろんな感動が生まれたりということで。
そうですね。あの、僕、人生勉強を始めるきっかけっていうのは、あの、本田健さんが結構きっかけだったんですけれども、その本田健さんのあの、プロデュースも関わっておられたということで、あの、編集長は。
あ、なるほど。
で、日本一の投資家って武田和平さんって、やっぱりあの、株式やってる方々はもう憧れの存在でして、その武田和平さんのプロデュースを松森編集長は指定されていたっていうことで、
なんかつながりましたね、それで。
そうなんですよね。
今これ相変わらず出版ご自分でプロデュースされてもう何年ぐらいになるんですか？
4年ぐらい。
4年ぐらい。なるほど、はい。でまあもともとその編集長にしてもそうだし、まあ元田さんもそうやって、そういう有名な方とかねとの接点があったりしたんでしょうけども、一般庶民の出版プロデュースっていうところに行ったのかをちょっと教えてもらっていいですか？
はい、よくあの私なんてっていう言う方がおられたり、うん、あの自分に自信をあまり持てていない方が結構、うん、やっぱり自分を押し殺しがちなところがあると思うんですけども、うん、僕が主にはその世の中にあのですかね、平凡な人は一人もいないと思ってまして、 みんなすごいんだぞと。いや、もう今まで生きてきてるだけでもすごいと思うんですよ。
うん、
ずっとハッピーハッピーで生きてきた人なんて一人もいないと思いますし。
確かに。
そういった中でも皆さんね、もういろんな経験をされてきてるんですね。
うん、
そういった経験ってもう財産だと思うんですよ。で、その宝を伝えることってものすごく大事だと思ってまして、伝えないと伝わらないので、宝は眠ったままになっちゃうって。
確かに。
それを、ブログとか、いろんな SNS でもいいんですけれども、そこは本に自分の思いを、人生の物語を載せて、それを世に伝えるっていうことが、これすごく大事なことだなと。なので、その応援をさせていただきたいなという思いで、それでもう自信を持ってもらえるんですよね。やっぱ本を出すことで。で、これまでの人生にありがとうって言える過程だと思うんですね、出版は。今までの生きてきた人生、これがあったから、これをいろんな人に伝えれる。で、伝えたことで、いろんなことを感じてくださったり、共感してくださったり、ね、同じように苦しんでた人たちに生きる希望になったりするわけですよね。なので、ね、もうそれは自分の人生を伝えることが社会貢献。なので、これからも自信をなくした方々に、もっとこう胸を張って生きていっていただけるような、そういったきっかけになれればな、と、はい、思ってます。
まあそういう思いで、いろんな方々の本を出版、プロデュースされて、プロデュースした数だけの人生を読んだり触れたりとかっていうことされると思うんですけど、改めて人の人生ってのはどんな風に思いますか？
もう本当に皆さんすごいんで、僕が全くその方の同じ人生を歩めるかと言ったら絶対歩めないんで、それぐらいもう本当に唯一無二の人生を皆さん歩まれてますので、自信を持っていただきたいなと、自分の人生、生きてきたこれまでの人生を。なので、世にお届けするお手伝いをね、これからもさせていただければなと。
はい、もうこれは、これからもう今ね、50歳ですけども、はい、こう、もうずっとご縁のある限りは、この仕事で行くぞという。
そうですね。
やってて楽しいし。
楽しいですね。もうおかげさんで感動もさせて、いただいたり、
ですよね、
もう何度も涙も流させていただきましたし。
そうですか。いや、まあこれを聞いてくださった方の中にも、よし、ちょっと自分もみたいな気持ちになってくれる方もおられると思うんで、改めてその PR みたいな、あれば。
今はもう個人が思いをこう本に載せて、こう世にお届けできるという時代が来てますので、それはやっぱり電子書籍がの到来がすごく大きいなと思ってます。今までそのね、紙の本を出すとなったら、もうそれこそ最低でも数百万円の出版費用が必要だったり、敷居がすごく高かったんですよね。これが、まあ電子書籍っていうところで、本当に出版の費用も安くなりましたし、まあ文字数とかの制限とかも本当に紙の本でしたら10万文字以上とかなんかそういった縛りとかもあったりしますけれども、電子書籍はもう本当にもう1万5千文字ぐらいの文字数があればもう本として出版できますので、そういったもうハードルが本当に低くなったことで、無名の個人でも本を出せるんだぞという時代に入ってますので、出さないともったいないと思います。逆に電子書籍に関してはもう一人一冊名刺代わりのようにね、作っていただくっていう、人生物語をこう伝えることで、今のお仕事とか商品サービスですとか、そういったものに大きな価値をつけることができるんですよね。っていうのもやっぱりストーリー、物語が乗るので、この人はこういう思いで今この仕事をしてるんだとか、この商品にたどり着くためにどれだけの思いをかけてこの商品を手掛けてるのかとか、その背景を知ることでもうファンが増えるんですよね。もうその人のファンにもなりますし、その商品のファンにもなりますし、だからいかに人生の物語をこう伝えるっていうことはすごく大事なことかっていうこともいろんな人にね、伝えていきたいなと思ってますね。
いやいや、素晴らしいことですね。まあね、出す出さないは人 ともかくとしても、その、出したいけどこういうところが分からへんねんとか、出したいけどこういうところがちょっと不安やねんみたいなことがあれば、もう遠慮なくっていうとこですよね。
そうですね。はい。いろんな可能性が広がりますしね。
いや、ぜひ興味のある方はね、この気さくな本田さんにちょっと相談乗っていただいて。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
本田さん、今日もね、本田さんのおすすめの曲を一緒に聴けたらなと思うんですけど、何かありますか？
盲目のギタリスト、田川博明さんの曲を紹介させていただこうかなと。
はい。これはどうやって選んでいただいたんですか？
は
い、
田川さんはまだ無名の頃、僕も昔バンドやってまして、お互いのバンドのライブに行き来した20年来の友人です。
へぇ、すごい。
ね、田川さんはもう、昨年のパラリンピック開会式で大御所と言われる布袋寅泰さんとの共演を果たすなど、もう大活躍中でして、ご紹介する曲は、田川さんが夢だったという、アメリカはロサンゼルスにいてレコーディングされた曲で、僕も大好きな曲です。それでは聴いてください。田川博明さんで、スカイ。
走り続けてる別れ道もこの行き止まりも Hang in there こだまする声 You can make it 信じたいのに涙胸に秘め手を振り上げ雨にはしゃぐ子供たち洞窟へと探検闇で見つけた宝箱胸ときめかせ
相変わらず出版はホームページとかあるんですか？
Facebook でつながっていただけると一番ありがたいのかなと。
ああ、なるほど。あとブログ からも連絡取れたりするんでしたっけね。
はい、大丈夫です。はい。
ですよね。またそのあたりもリンクを貼ったりしながら、ちょっと、ぜひ多くの人たちに素晴らしい体験をしていただきたいですね。
はい、ぜひ味わっていただきたいと思います。
で、まあ、これから出版プロデューサーという形で、まあ、それとは別になんかこう、こんなことやってみたいなとか、こんなことやっていきたいなみたいなってのはありますか？
あります、あります。僕は地球上のありがとうを一つでも増やしたいなって思ってまして。
素晴らしい。
そのありがとうっていう言葉、僕ずっと研究してまして。
研究？
はい。ありがとう研究家なんですよ。
おー、へー。
自分自身でもありがとうってね、もう100万回以上つぶやいてきたり。で、いろんな効果をすごく実感してまして、まあ普段皆さんも忙しい時ってなかなか感謝とか忘れちゃうじゃないですか。
どうしてもね、
いち感謝できないというか、
はい、
ね、寝てる間にこの心臓がこう動いてくれてるだけでも本当にありがたいことなのに、いちいち心臓さんありがとうってなかなか言えなかったりですね。
確かにね、
もう当たり前、ありがとうなんだよね、当たり前ってよく言いますけれども、
うん、
当たり前なものなんてこの世に一つもないですよと、もうありがとうまみれの世界なんですよっていうメッセージをね、届けたくて、
はい、
僕人生伝道師って伝えてますけども、ありがとう伝道師でもあると思ってまして、
はい、あ、なるほど。
はい。で、具体的にはですね、どうやったら地球上のありがとうを一つも増やせるかと、願わくば世界中の人が同時にですね、ありがとうって言える瞬間があった、めちゃめちゃ素晴らしい世界やなって思うんですよ。
ああ、へえ、そうですね。
人とかあって一斉にありがとう、うん、で言葉もまあいろんな国によってね、サンキューですとか、まああれですけど、まあでもやっぱりありがとうの思いがね、皆さん世界共通だと思うので、
ですよね。もうこれを
せーのありがとうって言った瞬間、地球めっちゃ喜ぶと思うんですよ。
なるほど、喜ぶね。
そうなんですよね。で、そうです、もう具体的にありがとうどうやって増やせるかっていうと、やっぱり普段ご飯食べるときっていただきますとか、
うん、
ごちそうさまって結構無意識に言えたりするじゃないですか。
ですよね、うん、
挨拶もおはようとかお休みとか、だそういう風に無意識でありがとうって言える、そういった習慣づけを僕は定義していきたいなとは思ってます。
素晴らしいですね。いや、感謝するってのは、まあもちろん感謝された人も嬉しいかもしれないけど、知れへんねんけども、はい、実は感謝してる自分が一番幸せなんですね、これね。
そうですよね。
これって本当にね、幸せの種やなって、感謝するっていう言葉はね、なんか最近すごいそういうことを思うからね、いいですね、とっても。
素晴らしいですね。
もう、いや
もう、なので、ありがとうとごちそうさまの、ね、前後にありがとうっていう言葉をね、ぜひとも、ありがとう、いただきますでもいいですし、うん、いただきます、ありがとうでもいいので、その習慣をこうつけていけるように、そういった輪を広げていきたいなって思ってます。
いやー、いいですね。いや、もうそういうのっていうのはもう、時代を超えて世代を超えてそれができる人たちを幸せにするんで、ぜひぜひ一緒にやっていきましょう。
ああ、ぜひぜひ。心強いです。
いやさて、まあいろんな人生こうやって送ってこられた本田さんですけど、子どもの頃の自分にメッセージを送るとしたら、どんなメッセージを送ってあげたいですか？
いろいろ起こるけども大丈夫だよという言葉を送ってあげたいのかなと今思いました。
いろいろ怒りますね。怒りすぎやろっていうぐらいすごいですね、本当に。
はい。
こうして人生を振り返ってもらって、改めて思うこと、
はい、
どんなこと思いますか？
あ、もうそれこそ人生はネタ作り、すいません、いただいちゃって、でも本当に思うんですよね。いろんな出来事が生きていれば起こりますけれども、それこそ楽しんじゃえば強いなと。あ、また来た来たと。 また来たなと、さあどうなるんだこれからは、あの自分でこうね、あの第三者的に実況をしながら、さあ自分はここからどうするんでしょうというで、まあそのバシャールっていう人がいるんですけども、その人が言うには、まああの毎瞬ワクワクしようと。まあ、人ってあのいろんな選択肢、今もこういろんなこと選べますよね。無数に選べる中で一番ワクワクすることを選んでいこうと。ワクワクを選んでいくことで、それがもう積み重なってどんどんワクワクの人生になっていきますよと。
確かにね。
なので、まあもうね、いろんなことが起こったらまたネタになるぞとこれまた面白い話になるなっていうところで。
なるほど、いやいや素晴らしいですね。元田さんのいろんな経験をしてきた元田さんの言葉やからこそ、すごい重みがあるという。いや素晴らしい。
そう言っていただけるともう嬉しいですありがたいですね。
このラジオを聞いてくださってるリスナーさんに何か一言あれば。
結局はあの自分の捉え方次第だと思うので、もうどんなことがあっても俯瞰して自分を見てみるというか、ちょっとあの上の方から自分を見てみるというか、で、あの先ほどね、お話ししたように、さあ、ここから自分はどうなっていくんでしょうみたいな、もうそういったあの、もう楽しんじゃってくださいっていう、はい、ピンチさえも楽しめるような、いろんな工夫ができると思うんで、それによってまた物事の捉え方が変わって、心のダメージも全然それで違ってくると思うんで、いろんな角度で捉えてみて、自分をこうね、解説しながら楽しんじゃってくださいという。
ありがとうございます。いやいやいやいや、本当にそうだと思います。もし、今度、生まれ変わるとすれば、どんな人生を歩んでみたいですか？
はい、うん。チャレンジしていく人生を歩みたいですね。
もう、今回も大概チャレンジしてはるけど、さらにチャレンジャーとして。
そうですね。いろんな世界をこうね感じて、まあ面白い人生をまたね歩みたいなって思いますね。
ぜひ実現させてください。
ありがとうございます。はい。
いや元田さんとも出会わせてもらって、まあまあ出版のことが主で、これまでね話いろいろさせていただいたりとかしたんですけど、こうやって改めて人生聞かせていただくのもこう初めてだったんで、
は
い、
もう
とってももう最初から最後まで、それこそ何かの映画を見てるような感じでいろいろと聞かせていただいて、本当に本当にありがとうございます。
ああどうもありがとうございます。
これからもね末永く仲良く
そうですね
やってくださいませ。
あこちらこそもうよろしくお願いします。
今日は本当に長い間ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
岡野元義さん、素晴らしいお話の数々本当にどうもありがとうございました。これからも多くの人の思いに命を吹き込んで、宇宙にありがとうを増やすべく走り続けていってください。応援しています。
Well, all is FM Geek. Someday you'll understand that. Now he's looking at your kid
TV ワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット 180r.com otegami アットマーク radio ドット 180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。
来週のこの時間は医療保険を使った訪問マッサージの仕事をしながら、多趣味で好奇心の塊みたいな人、吉川昭武さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。
どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー。お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。